それでは、今日はですね、サムエル記の第1です。サムエル記の第1、1章と2章を学んでいきます。ここでのテーマは新たな霊的指導者です。新たなリーダーって言ってもいいですけども、神様がですね、このイスラエルに新しくリーダーを立ててくださる、そのリーダーがですね、赤ちゃんとして生まれていく、その話を読んでいくことになります。でこのサムエル記の第1からですね、新しいところに入ります。新しいところに入ります。この聖書の歴史っていうのをですね、こう、まあ、なんか全体をですね、今想像してみてください。神様がアブラハムにお語りになって、そしてその約束がこの出エジプト、モーセの時にですね、この叶えられてですね、そして約束の地にヨシュアが通してから入っていったわけですね。けれどもそこにしっかりととどまることなくですね、彼らは神様の御言葉に妥協してしまったので、それで敵に囲まれ、敵に支配されていく、この生活をしていってしまったわけなんです。でそれが私たちがこれまで、まあ、ルツキがありましたけども、これまで学んできた獅子記だったわけなんですね。神様がこの、まあ、憐れみを持ってですね、そのように苦しんで叫んでいくイスラエルに対して、その敵から救い出してくれるその獅子、裁き司を送っておられたわけです。で皆さんもご存知のように、これは悪循環だったんですよね。獅子が死ぬとですね、また偶像を拝むようになっていって、そしてまた敵に支配されるようになって、でまた叫んで、そして獅子を送る、そのような状況の中にいました。それで神様はっていうか、イスラエルはですね、なんでそういうふうにいつも戻っていってしまうのかって言ったら、本当に意味での悔い改めをしてない、感情的表面的な、まあ、この悔い改めしかしてなかったわけなんですね。私たちもですね、何か悪いことが起こると、神様ごめんなさいっていうふうに謝るわけなんですけれども、でもまた同じような状況が来るとまた同じことを繰り返して、そのような、なんかこのクリスチャン生活っていうのはまさにこの獅子記におけるこの霊的な生活と同じであります。でこの表面的にこの神様との付き合いをしていく。でもう一つは、主の目には悪いことをしていたんですけど、自分の目には正しいことをしていたですね、各々が自分に正しいと思えることを行っていったわけなんです。その結果ですね、もうめちゃくちゃなことをやっていたという、そういう暗黒時代の中にあったわけなんですね。それで、この私たちに希望の光をこの示してくれたのはルツ記でしたね。ルツ記はこの獅子の時代に、同じ時代に、時期的には同じの時に、この全てのもの、モアブ人でありながらもですね、モアブの神も捨て、そしてモアブという故郷も捨てて、この神を第一として生きていく、そしてイスラエルの民と共に生きていく決意をしたこのルツの話をこの前読んでいきました。そしてこのサムエル記に入っていくとですね、ここで私たちは新しい霊的な指導者であるサムエルの誕生、サムエルが神様によって立てられていくところを見ていくことになります。でこれで預言者、この預言者サムエルを通してイスラエルにリバイバルが霊的にですね、本当の意味で悔い改めて、そしてこのサムエルをリーダーとしてペリシテ人とかその敵に勝っていくということが可能になるかと思ったらですね、彼らは周りの国で王様を持っていたわけですけど、これまではイスラエルは王様がいなかったというよりも、神ご自身が目に見えない方なんですが王様であったわけなんです。サムエル記の第一章ですね。そしてこの神様の言葉が与えられ、そしてその神様の言葉は預言者を通して与えられてですね、その言葉にしがみつくことによって彼らはこの支配されたこの民族として国としてまとまっていたはずなんですが、人間の王様を求めていったというのがこのサムエル記から始まっていきます。それによって神様はこの王を与えてくださり、最初の王がサウルですね。でその次にそのサウルがですね、神様の言われていることを聞き従わなかったゆえに退かれて、ダビデが王となっていきます。 で、ダビデがもうそのイスラエルこれから王政、また君主制と呼んでもいいですけれども、それが始まってからダビデが最も偉大な王様であるわけなんですけれども、でこのサムエル記の第1ではその王様のサウルの生涯が主に描かれていて、第2においてはダビデの王朝、ダビデが王で統治している時のことが描かれていますが、その後に、列王記というのがあってですね、そのダビデの後にどうなっていくかについて書いてあります。そして歴代史というのもそれに入るんですね。同じ時期で南ユダ王国では何が起こってたのかがこの歴代史の中に書いてありますけれども、列王記も歴代史もともにバビロンがこのエルサレムを包囲して、そして神殿を破壊してユダヤ人をバビロンに捕らえ移すところで、このイスラエルのこの王政は終わるわけなんですね。でその新しい、この今までは神様が支配していた王様であった、これ神聖政治とも言いますけども、神の、政治の、政治って書くわけですけども、違うか、制度の制度かな、ごめんなさい、ちょっと英語でティオクラシーって言いますが、すいません、後で調べますが、それでそれからですね、君主制、人が王様になっていくっていうところに移行していくわけなんですね。これが大体のこの大まかな話でした。そして今日はサムエルが誕生していく話を読んでいきます。一節をご覧ください。エフライムの産地ラマタイム、ソフィムにその名をエルカナという一人の人がいた。その人、この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。舞台がエフライムの産地です。まあ、何回も繰り返しますけども、聖書の地図っていうのをですね持っておるといい、とてもいいんですね。この多くは聖書の後ろにありますけれども、エフライムの産地とありますけども、この新改訳聖書の人、黄色くなっているところですね、まあ、そこに住んでいた人であります。で、面白いのはこの獅子の時代にどういうことが起こったかのですね、この主に2つの出来事を獅子記17章とまた19章からですね私たちは見ました。でその17章においてはエフライムに住むミカという人の話が書いていて、そして19章以降にはそのエフライムにいたレビ人のですね話が書いてありましたけれども、同じようにですね、同じ地域にこのエルカナという人がいました。でこのエルカナも歴代史によりますとレビ人ですね、レビ人の系図の中にいる人であります。でそして、2節、エルカナには2人の妻があった。1人の妻の名はハンナ、もう1人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。2人の妻がいたとあります。まあ、ここでの状況はですね、エルカナの状況は少しヤコブに似てます。レア、そして他にはラケルがいました。ラケルとレアの2人の妻を持っていました。そして、ヤコブはラケルを愛していたけれども、レアにですねたくさんの子供が生まれたんですね。でラケルにはなかなか生まれなかった、というそのことが創世記に書かれています。まあ、似たようにですね、今このハンナとペニンナがいるんですが、ペニンナには子供があった。でエルカナはラケルじゃなくてハンナを愛していたんですけど、そのハンナには子供がいないわけなんです。で当時子供がいないというのは今の現代のですね私たちとは比べ物にならないほどものすごく大きなプレッシャーでした。特にユダヤ人の間ではですね、女の子孫がこの蛇の子孫の頭を砕くという予言があります。メシアが、キリストが来られて、そしてそれが、この子孫である、このイスラエルから出てくるものである、というこの信仰を持っているわけですね。ですからこの子供を産まない女というのはですね、もう呪い、なんていうか、こう本当呪われたっていうような、そこまでのこの強いこの社会的な文化的なプレッシャーというものがあったわけなんです。その中にいたこのハンナでありました。そしてこの人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司ホフニと ピネハスがいたとあります。城に登っていったとあります。でこの城というのは、確か同じエフライムの、ところにありますけれども、城というところがあります。でこの城はですね、ヨシュアがこの天幕、ここに会見の天幕を建てたということが18章、ヨシュア記の18章の一節に書いてありますが、それ以来そこが宗教の中心地となっていったんですね。それまでは幕屋は移動していました。そうですね、もちろんこのアラノの旅をして、そしてギルガルに行ってですね、でギルガルからこのギルガルがまあ本拠地みたいな、この戦争していく時のですね、そこが本営っていうんですかですね、大本営ですね、になっていくわけですね。で、そしてこの城にその中心地が移ってですね、そこにこの獅子の時代に400年間、このそこに登って主を礼拝していくということであったわけなんです。でこれ万軍の主とありますけど、これから万軍の主という言葉が何回も出てきます。この予言の中にも出てきますけれども、この天使のですね、霊的なこの軍勢を主が伴っているという、まあ、意味ですけれども、ここが一番初めの言葉です。そしてここで主の祭司エリがいて、息子ホフニとペネハスがいる。でこの二人がですね、この息子二人が非常に悪いものなんですけど、それが2章に書かれてますので、その時に見ていきます。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。この受ける分とありますけれども、この動物の生贄をですね捧げていましたが、そのイスラエルの人たちが和解の生贄というのがありました。まあ、平和の生贄とも訳すことができる部分ですけれども、でそれは何かって言ったら、この聖堂の祭壇のところをですねに、このまあ普通に捧げるわけなんですけれども、脂肪は主のものであるっていうのが書いてあるんですね。脂肪は焼き尽くします。主ご自身がお受け取りになるんです。そしてこの 胸肉と右肩の肉は祭司の取り分になります。それから残りはその捧げた人が受け取るんですね。全焼の生贄というのは文字通り全焼、全てを捧げるわけですけれども、この和解の生贄というのは神が受け取り、また自分も受け取っていく、これは交わりを表しているわけです。主と共に交わっていく、一つのものを分け合っていく、つまり今に直すと食事をするとか、また生産式を持つみたいな状態であります。わかりますか。一つのもの、これが私の体ですよと言って、それを分け合って、そして主にあって一つになっていくということを表しているわけですよね。まあ、そういう形で和解の生贄があったわけです。そしてこの受け取る分がありました。そしてですね、またハンナに一人の人の受け取る分を与えていたとあります。ペニンナも受け取っていたんですけど、それを息子とか娘にも分け与えていたわけですね。けれどもハンナにはですね、そのまま一人分、まあ、多くの量をですね与えられたわけです。で理由が、彼はハンナを愛していたが、エルカネはハンナを愛していたんですね。けれども主が彼女の胎を閉じておられたからである。ここから、今日のですね、まあ、テーマになっていく、まあ、一つ この大事な箇所になってきますけれども、胎を閉じておられたのが主ご自身なんですね。主がそうされていました。でこの結果、今から読んでいきますけれども、ハンナは非常に苦しくなり、心を痛めて、そして祈りへと導かれます。でその祈りの中で、私がにあなたが子供を授けてくださるならば、その男の子をあなたにお捧げしますという祈りへと導かれていきます。その結果、その祈りが聞かれて、そしてその生まれてきた男の子を主にお捧げするという、実際にですね、そこにまで至ります。でこのように主がまずハンナの祈りにおいて、最初を行ってくださったんですね。主が彼女の胎を閉じておられたからであるとあります。 続けて読んでいきましょう。彼女を憎むペニンナは主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気を揉んでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにしたとあります。ペニンナがですね、ひどく苛立たせました。これは競争しているわけですよね。まあ、一夫多妻制の中にある、まあ、絶対起こり、当然ながら起こり得るですね、状況であります。ラケルとレアの間でも起こりましたし、あとは、妻ではなかったですけれども、アブラハムのですね、妻サラと、女奴隷のハガイの間でも起こりましたしですね、聖書の中にはですね、イエス様が言われましたけど、初めはそうではなかったんですよとですね、一人の男と一人の女だったとですね、アダムとエバだったわけですね。でも今このような状況になってしまっています。で、毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。主の宮に登っていって、その幕屋のところに行ったんですけれども、そこで食事をするわけですね。先ほど話した通りのこの和解の生贄ですね、その受け取る分を食べて、でもその時には食事もしようとしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないのか。こんなこと言われたって慰めにならないっていうことは女性の方はよくご存知だと思います。で、男もここを読んで客観的に読んでいくと、なんだか分かってない旦那さんだなっていうことが分かります。でも同時に私もよくやってるなっていうふうには思うわけですね。女性の必要に対しこう鈍感になってしまっている、まあ、このエルカナがいたわけですね。けれどもですね、主はご存知でありました。ハンナはですね、次をご覧ください。祈りのために立ち上がります。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。激しい痛みを彼女が伴っています。でもその痛みを主の方に持ってって祈り始めてるんですね。私たちの心の痛みというのは他のものによっては癒されません。悪い助言者というかですね、ヨブもそうでありましたけれども、悪い助言者がいました。そして今のこのハンナ、慰められない夫がいました。でも癒しの泉は主ご自身から湧き出ています。今ハンナはですね、主のところに行きました。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。主がなぜ彼女の胎を閉じられたか、その理由がここに書かれているわけですね。主に捧げられた人として育てていく決意をする、この祈りをしてもらいたかったんですね、神様が。当時、今先ほど話しましたけれども、まだ獅子の時代なんです。獅子がいる時です。で、最後の獅子は実はサムエルですけれども、その獅子の時代の時に暗黒の時代だったんです。そして獅子を送ってもですね、また獅子が死ぬと、このまた元の木阿弥になっていくような状態であった時に、この悪循環の鎖を断ち切るようなですね、この霊的な指導者を神様は望んでおられたわけなんです。そして神様のその思っておられることと心を一つにするような人が必要だったんですね。そこで主はハンナの胎を閉じられて、ハンナがこのように自分から生まれてくる子を全て主にお捧げしますという決意をするように神様が促してくださったわけなんです。祈りをするというのは神から始まります。私たちがよく考える祈りというのは、何か状況を自分で変えていく、神様が固くなるのを柔らかくしてもらう、そのようなですね、ちょうど神様をサンタクロースのように自分の願いに合わせてそれを行っていこうとする、 わけなんですね。これとんでもない過ちです。ヨハネは第一の手紙の5章の14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるというふうに書いてあります。御心にかなう祈りをするとその祈りは聞かれるってあるんです。私たちが主を喜びとするときに、神がご自分の願いを私たちのうちに置かれるんですね。そしてその願いを持って神様のところに出てって祈りを捧げるときに、その願いがまた神様の方に戻っていくわけなんです。そして神様がご自分で思ってご計画されていたことをその人を通して行われるわけなんですね。でこのように、願いは神から始まっています。御心があって、それを人の心に置いて、それを祈ることによってその技を行われていく、これが祈りなんですね。このことによってイエス様が祈りなさいと言われた天に御心が天のごとく地にもなりますようにという、このことが起こっていくわけなんです。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。ハンナの祈りはうめく祈りでした。唇が動くだけの祈り でエリは外から見てると何か酔っ払ってしまっているのではないか、先ほど食事をしてブドウ酒も飲んでですね、それで酔っ払っているのではないかというふうに思うような祈りだったわけなんです。でこのうめきを持っている祈り、これも神様が聞いてくださるという約束があります。ローマ人への手紙の8章26節にこう書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかがわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますとあります。その私たちが祈りにならない祈りというものを持っています。そしてそれが神様の御心求めているわけですけど、わからない時があります。そして本当にうめきになっている祈り、実はそのようなうめきになっている祈りというのを御霊がですね助けて、ご自分がうめかれてですね祈ってくださるって言ってるんです。そしてその祈りというのはなんと神の御心に沿った祈りなんですね。このような祈りを、この神様が喜んでおられるわけなんですね。で今この、ハンナがですねうめく祈りをしていました。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んでおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この橋ためを横島の女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちとのため今まで祈っていたのです。ここで私の心あるいは魂を注ぎ出していたのですとあります。私たちの祈りはとかく形式的になってしまいますね。そしてでも神様はそれを望まれていませんから、私たちをこのハンナのようにですね本当に心を注ぎ出してですね祈っていくように導いてくださいます。で私たちが心を注ぎ出して祈るときに神様もその祈りに応えてくださるわけなんです。エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように、ね、安心していきなさい。彼女は橋ためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。素晴らしいです。彼女は祈りによって状況を変えることはできませんでしたというか、まだ変わってない状態ですけれども、自分自身を変えました。委ねていくということを彼女はこの心を注ぎ出す祈りによって知っていったわけです。状況がたとえ逆境の中にいても、神様に委ねた人ほどですね、強い人はいません。 そして何が起こっても主の御心のままにと言って委ねるときに、私たちはですね、その心の中にある葛藤というものから解き放たれて、それで心にこの自分の理解を思いを超えるところの平安が与えられるわけなんです。その平安を皆さん持っているでしょうか。これは本当に自分にはどうすることもできないところにある、その状況の中でですね、主により頼む、主に祈っていくところで可能になる、その、与えられるところの平安であります。そして翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカノは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。この知ったというのは夫婦関係を持ったということですけれども、主が心に留めてくださいました。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。ここでのサムエルの名前はですね、彼の名は神っていう意味なんですけれども、この音的にですね、この聞くっていう言葉がシェマっていうんですけども、そして神がエルでシェマエルっていうかサムエルっていうふうに聞こえるということでですね、それでここで、願った、神が聞いてくださったというそのこの音と似ている言葉をですね、このサムエルという言葉をこの与えました。夫のエルカナは家族揃って年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫に、この子が父離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになるまでは まではと言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が父離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉の通りになるように。こうして女はとどまって、この子が父離れするまで乳を飲ませた。自分がサムエルを手放す時、サムエルをですね連れていく時にはですね、もう自分の手にはサムエルはいなくなるという決意を彼女はしていたわけなんです。つまり主の幕屋でこのずっと仕えていくですね、その成長していく時に仕えていく子として捧げていくわけですね。ですから、このまだ赤ちゃん、お乳が必要な時にですね、預けるわけにはいきません。そこで奉仕している人たちはみんな男ですから、無理なわけですよね。ですからそのもう母親に頼らなければいけない、この乳離れがまだできてない時にはです、その時にはもうずっとそこにいて、そして初めて行く時に手放すということでですね、この時には、この行かなかったわけですね。でこれ先ほど誓願を果たすために登っていったとなんですけども、これはもちろん先ほどサムエルをですね捧げるというこの誓願、誓願を果たすこの、どのように果たしていくかというのもこの立法の中に書いてあるんですけども、それを行っていったわけです。でその子が乳離れした時、彼女はお牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携え、その子を連れ上り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。三頭お牛をですね連れて行ってるのは分かりますか。エルカナとハンナとそしてサムエルのためです。サムエルのためにもこの、お牛を連れて行ったわけですね。彼らはお牛一頭ほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。おお、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それでも私もまたこの子を主にお渡しします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。素晴らしいですね。この祭司、エリはですね、まあ覚えていたのかどうかわからないですけれども、この子がもう祈りの答えなんですよと言ってこう連れてきたわけですよね。祈りが答えられるっていうのは本当に素晴らしいです。そして今ですね、この喜びをですね持って彼らは主を礼拝しました。そして2章からハンナの祈りと賛美が書かれています。でここを読むとですね、本当に深い祈り賛美になっていることに気づきます。 で実はメシアの到来、キリストが来られることの予言にさえなってるんです。で後にマリアが身ごもった時にマリアも賛歌を歌いました。その時に出てくる内容がここの今から読むハンナの祈りからかなり引用しているわけなんですね。このように非常に深い祈りを彼女が捧げることができた。なんでかって言ったら苦しみを通っていったわけなんです。でその苦しさの中で彼女のこの深いこの人格の深い部分がですね練られてってですね、そして神様の御心に合っていく、そのようなものになっていったわけなんです。ローマ人への手紙の5章の3節に、観難は忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出しますと書いてありますけれども、その通りのことが起こりました。ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主を誇って、その角というのは力を表しますが、主によって高く上がった、そして敵に向かって大きく開くとありますけれども、でも敵に勝利したんです。であなたの救いを喜ぶから、これまさにメシアのことを言ってるわけですね。あなたの救いを喜ぶから。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはありません。ないからです。私たちの神のような岩はありません。主のような方はあなたのような方はいないと言ってですね、そして神のような岩はありません。岩という言葉もメシアのことを表すときによく現れます。イエス様もですね、ペテロに対してあなたは このペテロと名付けますと、この小石だと名付けたんだけれども、私はこの石岩の上に行ってですね、この教会を建てますと言いましたけれども、イエス・キリストご自身のことをイエス様がおっしゃられたわけですね。そしてその岩がですね、ネブカデネザルの、この見た夢の中では、この、人手によらず切り出された石がですね、この足のところに当たってそして切られた、これも、メシアのことを表しているわけですけれども、ここで岩はありません。ここでキリストのことを言っているわけですね。次に、高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。誠に主は全てを知る神、その御業は確かです。主が全てを知っておられて確かなんだから、高ぶることはあってはならないよと呼びかけてるんですね。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ歩いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。これ逆転劇と言ってもいいかもしれませんけども、この逆のことが起こっているわけなんです。イエス様が三条の説教というか、このルカによる福音書のところだともっと詳しく出ていますけれども、お語りになりました。貧しい者は幸いですと、神の国はあなたのものだからです。そして泣いている者は笑うようになりますですね。そのようにイエス様がおっしゃいました。で今度は逆にですね、今笑っている者は悲しむようになります、飛んでいる者は貧しくなります。でこのように逆になるわけなんです。だから高ぶってはならない。そして面白いのは最後のところで、多くの子を持つ女がしおれてしまいますとありますけど、これは一体誰だか分かりますか？ペニンナですね。ペニンナというこの高ぶっていたこの女性もしおれているんですよということを今ここで歌っています。でこの同じ原則、この高ぶっているものが低くされて、そして身を低くしているものが、癒しめられているものが高く引き上げられるですね。これも聖書全体につながつな貫かれているこの教えですね。でこれがですね、終わりの時には主ご自身にこの起こることをこの6節から、ハンナは予言しています。主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げる。イエス様が殺されてまた蘇られました。そしてイエス様は黄泉に下られましたけれども、神の右の座にまで引き上げられました。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くするのです。イエス様は貧しい方として地上におられましたけれども、今は栄光の富に輝いておられますね。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、 高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。これは主に連なる者たちです。弱い者がですね、塵から起こされて、つまりこの復活をしてですね、そして栄光の位ですね、この神の相続者となっていくということであります。そして誠に地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。素晴らしいですね。生徒たちの足、歩みを守ってくださる。で、悪者どもは闇の中に滅び失せます。誠に人は己の力によっては勝てません。闇の中に滅び失せる、聖なる者は守られるけれども、悪者は滅び失せる、そして自分の力によっては決して勝つことができないんだよと、ここで言ってるわけですね。そして10節、主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。この油注がれた者、ここが聖書の一番初めに出てくるメシアの、メシアがこの実際に名称として書かれているところですね。油注がれた者とメシアって同義語です。ですね。で、ここの10節のところでですね、歯向かう者を打ち砕きと書いてありますけども、これはまさにハルマゲドンの戦いを表しているわけですね。この終わりの時のことです。イエス様がまた戻ってきてくださる時に、この地上が、この裁く、地上をですね、裁いてくださってですね、国々を裁いてくださって、そして、世界の王となられる、ということはですね、この一人の女性ハンナが歌ったんですね。歌ったというか祈ったんですね。その後エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリの下で主に仕えていたとあります。まあ、メシアではないですけれども、このサムエルもですね、このなんていうんですか、暗黒時代のこのイスラエルの中でですね、この本当に救いが必要な中でですね、今この子供として赤、本当に幼子として育っていってですね、そしてイスラエルを光へと導いていく、この働きに入っていくわけですね。そして次からいかに堕落していたか、このイスラエルの状況はですね、まあ、その典型的なこの状況がまた出てきています。さて、エリの息子たちは横島なもので主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであったとあります。エリの息子たち、横島なものだ、主を知らないと書いてあるんですね。すごいと思いませんか。祭司なんですよ。なのに主を知らないんです。これはちょうど救われていない牧師みたいなものです。でも実際に起こり得るんですね。牧師になりたい人は、私がですね、この牧師になろうと思っている人の手引きっていうのを読んだんですけど、まず Make sure that you are saved って書いてあったんですね。救われているかどうかちゃんとはっきりとさせなさいっていうことが書いてあるんです。でも起こり得る。例えば息子、牧師の息子がですね、お父さんがやっているからっていうことで行っていくとかいうことあり得るわけですよね。自分がクリスチャンだと思い込んじゃってる。でもここで今それが起こっているわけです。主を知らず、そして民に関わる最初の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、またまだ肉を煮ている間に最初の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き差し入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていった。彼らは城でそこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていたとあります。彼らがそのイスラエルたちが捧げていくその肉をですね、自分のものとしてですね、取ってって食べてしまったわけです。それどころか人々は脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい、祭司は肉た肉は受け取りません、生の肉だけですというので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさいと言うと、祭司の子はいや、今渡さなければならない、でなければ私は力ずくで取ると言った。先ほど話しました、脂肪は主のものであると明確に書かれていて、焼き尽くさなければいけないのに、彼らはちょっと油付きの牛肉が欲しかったわけなんです。でそれで取って食べてしまっていくような、そして無理やりですね、それを取っていくということを行っていったわけです。このように子たちの罪は主の前に非常に大きかった。 主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。でここでの訳、主への捧げ物をこの人たちが侮ったからであるというのはですね、人々が主への捧げ物を忌み嫌うようになったとも訳すことができます。このことによって人々が主に生贄を捧げることが嫌になってきたって書いてあるんです。でこれものすごく大きな罪ですね。主を礼拝をすることを嫌にさせるように仕向けてしまったわけですね。彼らはこの二人は妨げたわけなんです。でこれに対する罪っていうのは非常に大きくて、イエス様も律法学者やパリサイ人に対して、あなた方は人々から天の御国を遮っているのですと言ったんですね。でそのような罪を犯していたわけです。次をご覧ください。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい主の前に仕えていた。この対比、対象をですね、本当に堕落している中でサムエルは同じところで主にお仕えしていました。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのだったですね。このエポデっていうのはこの祭司とかですね、あそこの奉仕する たちの身にまとっている服ですけれども、どんどん大きくなるわけですよね。ですからそのサイズに合ったものを持ってこの毎年生贄を捧げに登ってきたわけです。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。素晴らしいです。ハンナはサムエルが、いなくなって自分の手から離れていってしまったわけですね。でもですね、それを埋め尽くすがごとく、またはそれをもっと埋めてさらに満たすがごとくですね、3人の息子と娘が与えられたんです。ここにですね、神の国とその義を第一に求めなさいという原則が書かれているわけです。私たちが何かを主にお捧げすると言ってですね、なんか自らを貧しくするような、そのような何かこう考えを持っているのであれば、それは間違いなんですね。で私たちは何かが欲しいと言って、例えばお金が欲しい、または友達が欲しい、何だかが欲しい、これさえあれば、でもそれを第一に求めている時は私たちには与えられないんです。大事なのはイエス様は全てを私に委ねなさい、第一にしなさい、神の国とその義を第一に求めなさい、そしたらお金がなくても大丈夫なんだよ。確かにそうなんですけども、必要なものを与えてくださるんですですね。良い教会が見つかりませんという人が、いますけれども、で第一に主を求めていれば、そのふさわしい教会を主が与えてくださるわけですですね。このように彼のハンナはですね、今、男の子を捧げたら3人の息子と2人の娘が与えられたわけです。エリは非常に年を取っていた。またあの2人の息子の話に戻ります。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。とんでもないですね。主を侮っているゆえにですね、行われていることですね。この人に対しても侮りっていうか罪を犯しています。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したなら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らが父の言うことを聞こうとしなかったとあります。誰が仲裁に立つか、主に対して犯している罪だったら誰が仲裁に立つかと言っています。これを言い換えたらですね、現代に言い換えたら、この生贄というのはイエス様にあって成就したわけですよね。イエス・キリストが捧げてくださった命、そしてイエス様のこのご自分の肉をですね、生贄として捧げてくださった。もしこれをないがしろにするのであれば、他に罪が許されるための生贄が残されているかというのは残されていないわけなんです。 つまりこれを言い方を変えたら、この祭司たちが行ったということはイエス・キリストそのものを拒んでいるということであります。侮っているということであります。例えば自分が嘘をついてしまった、でもイエス様のところに行って、そして罪を悔い告白してですね、それを悔い改めたら神様は許してくださいます。なぜかというと血があるからですね、罪の許しがありますけれども、もういい、私ね、もうクリスチャンになること、もうクリスチャンっていうのはもう大変ですと、もうだってなこんな高いこと要求されてたらと言ってですね、もう自分は直せませんって言って、それでもうそれさえももうなんかもう諦めてですね去っていくんだったらもうないわけなんです、残りが。ということをしないで、だから主は本当に憐れみに富んでおられる方で、そしてご自分のところに来るものを決して拒まれるような方ではないわけです。悔いた魂を神はこの侮るようなことは決してなされないというふうにですね、ダビデがバテシバと罪を犯した後に祈ったその祈りの後にですね出てきます。でも彼らは侮ってしまいました。そして彼らは何を言っても悔い改めることをしないことを主はご存知だったんですね。それで主は今この裁きとしてですね、この彼らを殺すということをお決めになっていたわけなんです。一方、また対比ですね、少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。この主にも人にも愛されたという言葉、言い回しがですね、イエス様が成長されている時にも使われています。同じようにこの成長していきました。その頃神の人がエリのところに来て彼に言った。その神の人と言ってるだけで誰かって書いてないんですね。無名の預言者でありますが、有名に ならなくていいんですね。神様に用いられるためにこの無名であっても今ここでこの主に用いられている人がいます。主はこうせられる、あなたの父の家がエジプトでパルの家の奴隷であったとき、私はこの身を明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、私の祭司とし、私の祭壇に登り、甲を抱き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。この父の家というのはアロンのことですね。アロンの家に与えたよ。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子を重んじて、私のためイスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やすもとするのか。大事な言葉が出てきました。私よりも自分の息子を重んじたということなんです。甘やかしたということです。懲らしみをしなかった、しつけをしなかったということです。エリはとても良い人でした。今まで見ていくともエリっていうのはこの本当に良い、でもこのことにおいては罪があったんですね。息子の方を主よりも重んじていたんです。で、私たちは自分の家族とか自分の知り合いとか自分の教会とかですね、そういうことにおいてですね、愛しているとかその仲間だからというそういう理由で主が言われていることでもあるのにもかかわらず、それを逆にかばっていってですね、その罪を取り除くということをしないことが起こるわけなんですね。今その甘やかすということはですね、こういうことなんです。主の懲らしめを軽んじてはならないと言われましたけれども、いや神様ご自身なんですね、ここでエリはそういうふうにしませんでした。それはイスラエルの神主の見つけだ、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の見つけだ、絶対にそんなことはないとありますが、これはですね、永遠に私の前を歩むって言って、で絶対にそんなことはないって言って、何度神様矛盾してるじゃないかっていうふうに思わないでください。なぜかって言ったらアロン家は続くんですね。アロンの家は続きますけれども、今度はエリの子孫、エリから生まれてくる子供、その家系が後で途絶えます。途絶えるというか、そのもうもはや祭司でなくなります。でもう一つ、アロンの中で違うところの子孫、違う家系のこの祭司が、この祭司となっていくんですね。でエリは立たれてしまうという意味であります。で私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。見よ、私があなたの腕とあなたの父の 家の腕と切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。みんな若死にしてしまうということです。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。この一人の人というのはサムエルでしょうか。あなたの目を衰えさせようと言ってますから、サムエルがですね、こう立てられていく。そしてあなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。このエリの家が祭司職から断たれてしまうことはずっと後に起こります。歴代史の第一、ソロモンが、この王位に就いた時に、祭司エビアタルが罷免されました。でサドクという人が祭司になっていきます。でこのエビアタルがエリから続いていった、代々続いていた祭司なんですけども、これで罷免されて、で他のサドクが立てられたことによって実現するんですね。ずっと後のことなんですけれども、本当にその通りになるよということを神様が印として自分の二人の息子ホフニとピネファスは、このあなたがいる前で見せるよということでですね、印として与えるということであります。私は私の心の思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。この忠実な祭司ですけれども、これはまあサムエルでもあってサドクでもあるかもしれませんが、究極的にはイエス・キリストご自身ですね。イエス様が大祭司としてこの今おられます神の右の座で取りなしをしてくださっていますですね。そして、私のためにもそうですね、イエス様が祭司としてメルキゼデクの位に、位におけるこの祭司となるということをですね、この予言されていましたけれども、イエス様が今その祭司として生きておられるわけです。あなたの家の生き残った者は皆賃金とパン1個を求めて彼のところに来てお辞儀をし、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがって一切れのパンを食べさせてくださいと言おうとありますね。このようにしてですね、この生き残っている人たちはこの貧しくなってですね、この祭司の務めを果たすことができないという、まあ、裁きの言葉で終わりました。こうしてこの祭司の息子によってこの裁かれていく話と同時に、今このイスラエルを後に導いていくこのサムエルのですね、この話が書かれていました。で私たちが今どっちにいるのかということをですね、この思わなければいけないと思います。そしてこの本当に神の御心の中に生きていくということはですね、必ずしも心地よいものではないわけなんですよね。ハンナがそうでありました。そしてもう本当に神にしかより頼むことができない。私たちはこの何ていうか一つの枠組みの中があってですね、これさえあればですね、こううまくいけるのにっていう、なんか中途半端なですね、なんかこうなんか生活がですね、このその通りに当てはまない、自分が期待している通りに願っているように整わない。でも故にですね、私たちはうめくんです。そして神を主体も神様に自分の心を注ぎ出していくわけなんです。ですからそれは幸いなんですね。そして主の御心が私たちの魂の中で行われて、その祈りへと導かれていく、主により頼んでいくことができる。そして主が私たちを通してこの本当に素晴らしいことを行ってくださるわけですね。次回はこのサムエルが呼び出されてですね、本当にこの主の働きをしていくところを読んでいきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちにとってはなんかもどかしいような、なんかこの刺さったこの食べたこの魚の骨がなかなか出ないような、なんかそういうもどかしさ、痛み、そういうものを持ちながら生活をしていますけれども、お父様、これが本当に私たちにとって必要なんだ。なんで必要かといったら、 あなたの御心に自分たちを合わせていくために、その祈りが本当にまさにあなたの御心を祈っているようにしてくださっていることを今知ることができまして、本当にありがとうございます。どうかしよう、あなたが私たちいつまでもその中に留まって、決してこの諦めてイエス様が成してくださったこの十字架の御業を軽んじるようなことがありませんように、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。